皆さんは、大切に している方から嘘つきと言われたことありますか？子供たち、また、愛する相手から、私はあります。よく言われます。今日は特に人間同士で行き違いが、またがっかりしたりがっかりさせられたりということに対して、聖書はどんな解決を与えるのか、共に見てまいりたいと思います。テーマは聖書に書きましたように、主の真実によって真実に歩む。普通ですと主の真実によって歩むで済むところですけども、真実を繰り返したのは、聖書にそう書いてあるからです。共に見てまいりましょう。聖書の箇所を拝読してお願いいたします。コリント人への手紙の第21章の15節から24節です。コリント人への手紙第21章15節から、この確信を持って私はまずあなた方のところを訪れて、あなた方が恵みを二度得られるようにと計画しました。すなわちあなた方のところを通ってマケドニアに赴き、そしてマケドニアから再びあなた方のところに帰り、あなた方に送られてユダヤに行きたいと思ったのです。このように願った私は軽率だったのでしょうか、それとも私が計画することは人間的な計画であって、そのため私にははいはいは同時にいいえいいえになるのでしょうか。神の真実にかけて言いますが、あなた方に対する私たちの言葉ははいであると同時にいいえであるというようなものではありません。私たちも、すなわち私とシルバノとテモテがあなた方の間で述べ伝えた神の御子キリストイエスは、はいと同時にいいえであるような方ではありません。この方においてははいだけがあるのです。神の約束はことごとくこの方においてはいとなりました。それで私たちはこの方によってアーメンと言い、神に栄光を期するのです。私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。神はまた私たちに証印を押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。私は自分の命にかけ、神を証人にお呼びして言います。私がまだコリントへ行かないでいるのは、あなた方への思いやりからです。私たちはあなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために協力して働くものです。あなた方は信仰に固く立っているのですから。天の父様、今日の御言葉ありがとうございます。どうか愛と信頼の関係を神様との間に、また人と人との間に気づき、また保つためにあなたの恵みが必要です。どうか私たちをあなたの恵みのうちに語り、また歩み、聞くことができるように導いてください。真実があることを証しできるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほど申しましたように、今日のテーマは、 神の真実によって真実に歩むことです。真実と言われると、当時、ギリシャの、哲学は真理とは何かということを追求して、盛んでした。ただしだんだんとおかしくなってきて、言葉遊び、それはもう、余興にさえなっていました。そして言葉を巧みに使って人を思い通りに動かすために、どうすればいいかという、実用といいますか、ちょっと悪賢い知恵に堕落していたところがありました。つまり議論に負けないと、人を誤らせ自分は正しいと言えるようになるための話術ですね。それは今日にもあるんじゃないかと思います。一方ユダヤ人は神の民だ、そして神の言葉を持っていると言っていましたけども、心の狭いプライドによって宗教指導者たちは自分たちだけは正しいけれども他の人たちは間違っていると言って裁いて、このプライドのためにこともあろうに救い主イエス様を拒んで十字架にかけてしまい、なお神様に喜ばれないでいました。その困難の状況が当時のユダヤにも、またコリントがありましたギリシャにもありました。その状況は今日も同じような状況ではないでしょうか。真理や真実はどこにあるのですかと問われて、私たちはここにありますとか、私は知ってますというのも難しいですし、ましてや私は真実のうちに歩んでますとか、私は真実ですと人の前に言えるかというと難しいのではないかと思います。しかしパウロはここで命にかけて私たちは真実ですと言っています。パウロは自分のことを正しく捉えているんでしょうか。クリスチャンはここにも出てきましたけども、アーメンと祈りを閉じます。これは真実ですという確認の言葉です。それは真実のうちに歩もうとしていることの証です。どうしてそう告白できるんでしょうか。そのことを確かめてまいりたいと思います。今15節から見てきましたけども、大きな背景としてはこういうことがありました。パウロはコリントの教会を立て上げられるために用いられた器です。教会から使わされた指導者です。しかし、パウロが苦労して、コリントの教会が、築かれた後、コリントの教会との関わりがおかしくなっていました。もともと誇り高く、豊かで、そして、自分の欲望に、正直なというか、取られやすい性格がありまして、せっかく聖書が教えられているのにもかかわらず自分の勝手な道、自分中心な、思いにとらわれてしまい、さらに まあ、それを戒めようとするパウロに対して、まあ、パウロの悪口を聞いてそちらの方に傾いてしまったんですね。見かけは清廉潔白のように見ててもパウロがこんなに浪しているのは下心があるからだというふうに言われて、それを真に受けてどんどん関係が悪くなっていきました。言うことを聞かないと厳しく戒めるパウロ、叱責するパウロに対して反発がますます強くなりました。そして、もうとうとう先生とは認めない、人とは認めないというふうに言い合うようになってしまったのです。パウロは他の場所でもいっぱい働きがありましたから、関わり続けることが困難ですけども、ずっと心を痛めて祈っていました。そしてパウロは、この前の箇所では誠実に関わっていますよと、そしてあなた方のことも信じています、信頼してますよと書き送ったんです。それはコリントの教会を神様が憐れんでくださって、もうパウロはちょっと一触即発になってしまうので別の、若い働き人テトスが、言ったんですけども、テトスの熱心な働きによってコリントの教会は心を開いて、ああ自分たちがいけなかったんだなということを気づき始め、認め始めていたんです。で、彼らの耳に入っていたのが、パウロがこれから、まあ、時間を割いて、コリントよりも少し北の方にありますマケドニア地方、バルカン半島の付け根の方なんですけども、そこに行く、働きがありまして、パウロは往復の道で15節にありますようにコリントの教会との交わりを2回実現しようと思っていました。それを、あらかじめ告げていたんです。しかしこの計画は、いろんな事情があって実現しませんでした。パウロは嘘をついたつもりはないんですけども実現しなかったんです。そして、じゃあ今度は機会があったら行かなきゃと思うところを、23節をご覧ください。今はあえて、行こうとしませんでした。せっかく行けなかったかなと反省している時に、今こそ行くべきではないかと思われるんですけども、23節に書いてあるのはもう神様を証人に呼んで命を懸けてという、普通言わないような大行な、前置きをしつつ、私がまだコリントへ行かないでいるのはあなた方への思いやりからですと、こう言ってるんです。あなた方のためを思ってあえて行かないでいるんです。先には、何度も、訪問しようと言っていながら、今は行かないのは思いやりからですとパウロは言ってます。これって、自分の、都合でコロコロ言ったことを、変える不真実な、人なのかな、まあ、そう疑われかねなかったところで、パウロはしかし私は真実ですと、主張します。どうしてそう言えるんでしょうか。私たちも 指導者あるいは、近い関係のある方が良かれと思ってるやっていることが、結構前言と違っていて、どうしてかなと思うことがあり、私も単純な子供の時には親に嘘つきと、約束どうして守らないのと、遊園地に行く計画があったのにどうしてダメになっちゃったのって言って、非難して親を困らせたことがありますけども、私たちは、必ずしも約束を果たせません。言った通りにならないことがあります。これが現実ですけども、その中で真実であるのはどういうことなんでしょうかということを、まず覚えたいんです。第一にパウロが言っていることは、相手が恵まれるよう考えて、仕えてきた、言い換えれば関わってきたということが、真実の第一です。何が何でも言ったことを守るということが真実ということだと、私たちはそうでないことがたくさんあると思います。しかし相手のためにもう最善を願って関わり続けることが真実なんです。特に私たちは明日のこともわからないんです。ですから約束の通りにならないことはたくさん起こり得ます。しかし相手のために真実に考えて実行しているならば、真実と証しできるんです。時には行き違いがあると思いますけども、あ、これでよかったんだねというようになれます。パウロは当時置かれた状況の中で最善と思うことを考えて、往復あなた方のところに行きますよと計画したんです。そのこと自体は少しも悪くなかったんです。もしそれが誤解だしたら、ちゃんと、謝るところ謝って、そして、理解を図りましょう。分かってもらうようにしましょう。私たちはまず相手 のために良かれと思うことを考えて関わり続けることをしていきましょうね。第二のこと、これは、イエス様の救いを受けないとできないことです。第三のこともそうなんですけども、第二のことは真実である、真理である、神様のものとされましたから、私たちは、真実であると証しできるということです。先ほども申しましたように、人の理解や判断は不完全ですから、間違いは必ず起こります。人の力には限界がありますから、どんなに真実であろうとしてもできないことがあります。できなくなることがあります。そしてもう一つ困ったことは、どんなに良いことを求めても、私たちの中には自己中心の罪がありますので、いつの間にかフラッと悪い意味不誠実なことを考えたり言ったりやったりしてしまうということが起こります。そして状況によって、たとえ悪気がなくても、はいと言いながら、いいえと、人や相手が変わると、自分の前言をひっくり返してしまうということがあります。しかしパウロは証しします。17節をご覧ください。このように願った私は軽率だったのでしょうか。 私が計画することは人間的な計画であって、そのため私にははいははいははいはいは同時にいいえいいえになるんでしょうかと。もう日和見で気分屋でいい加減な思いでそうなったというわけではないと明かします。なぜそう言えるのかというのは、パウロもまた全てのクリスチャンが信じて、そしてご自身の支配の中に守ってくださっているお方が、はいだけがある真実なお方だからそう言えるのですとパウロは明かししています。ヨハネの福音書の7章の17節18節を開きましょう。ヨハネ7章、どこでしたっけ、192ページ、新約聖書192ページのヨハネ7章17節18節。誰でも神の御心を行おうとするなら、その人にはこの教えが神から出たものなのか、私が自分から語っているのかがわかります。自分から語る人は自分の栄誉を求めます。しかし自分を使わされた方の栄誉を求める人は真実で、その人には不正がありません。イエス様に対してあなたは正しくない、不誠実だと、そう非難する人たちに対して、こう言ってイエス様は弁明されました。共通の土台は、神様は真実です、という共通理解はあったんです。ユダヤ人たちはイエス様が不誠実だと言い、そして、イエス様はご自身が、真理だと証ししてますけども、それをお決めになるのは神様ですという共通の土台はありました。それがなかったらもう私たちはもう神様、知ることはできませんし、信じることもできないんですけども、神様に喜ばれることをしようと思うときに、神様が私たちが誤った判断や誤った理解をするように導くわけはないでしょうと。子供が良いものを願っているのに親が応援しないわけないでしょうと、というのと同じです。不完全な親でさえ子供の最善を願うなら、神様はなおのことでしょう。もう一つは、神様が褒められることを求めている人は真実の道に歩ましてくださらないわけはない。神様は真実のうちに導いてくださるはずだと。みんなの幸せを願っている、そのために行動しようとする人たちを私たちは応援しますよね。神様はなおのことを正しい道を歩みたいんですと願って語ったり行動する人が、間違ってたら正すでしょうし、正しく歩んでるならば応援してくださるんです。正しい道を歩めるように、正しいことを言えるように。 神様は正しく歩んで、そして幸せになってほしいと私たちに願っています。この神様を信じた人は、神様が正しく導き守らないわけがないんです。この神様に応援されていますから、守られていますから、私は真実なことを語ってますし、真実に関わっていますとパウロは弁明します。イエス様は最悪のものから最高のもの、最善のものをもたらしてくださった方です。十字架で向けられた敵意は神様に対する不真実であり反逆であり悪意でした。それに対してイエス様は良いもので、最高のもので返してくれました。許しと救いです。私たちはこの方のもとに行くときに許され救われます。どんな罪深くても。救われるということは神様に受け入れられるものとなるということです。神様に受け入れられるためには、その人が真実でなくてはなりません。神様は受け入れてくださるだけでなく、受け入れるのにふさわしいものに私たちを導いてくださるんです。この共通理解がありますから、私たちは互いに信頼し合いますとパウロは明かしました。そして第三の点は、この愛と信頼の中に共にあるということを保証するために、神様は聖霊をくださったということです。聖霊をくださった、それは、言い換えるならば、イエス様が一人一人のうちに住んでくださるようにしてくださったと、言い換えていいことです。イエス様がもう一人の助け主としてご聖霊を送ってくださり、ご聖霊によって私があなたのうちに住みます、私はあなたと一つになりますとイエス様は約束してくださいました。そしてよみがえって天国に行かれたイエス様がご聖霊を送ってくださいました。そして今もイエス様を信じた時にイエス様がその人のうちに住んでいらっしゃいます。神様は不誠実や偽りと一緒にいない方です。もし一緒にいたら私たちが破壊されてしまいます。一緒に住んでくださったということは、もう私たちはもう真実になるしかないんです。清まるしかないんです。どうして神のことを言えるでしょう。どうして永遠の命、神様といつまでも住むと言えるでしょうか。神様が私たちのうちに住んで、私たちをご自身にふさわしいものとしてくださるからなんです。そしてこの神様が、あなたは今は行かない方がいいとおっしゃったんです。だからパウロは今は行きませんと言われました。パウロはもう行った手前、行かなきゃと思ったかもしれません。でも神様は止められました。それを不真実な行為ではなかったんです。でも深い意味では行かなかった方が良かったんです。いくつか考えられます。一つは、行かないのはパウロが罰が悪いからじゃないかという不信は、 この弁明によって解決しているはずだと。そして2番目には、本当に行かない方がコリントの兄弟姉妹のために良かったということです。行けばまた昔の痛みや怒りや悪い感情が渦巻いてしまったかもしれませんけど、そういうことがテトスを通しては起きません。そして十分再会して全く問題ないように整えられていくんです。その時にはもうわだかまりをすっかり解決して元のような素晴らしい関係で再会できます。その方が良かったんです。時っていうのがあったんですね。そしてパウロが伝えるべきことは手紙で送られました。彼らは落ち着いて確かめてパウロの指導に従うことができます。しかも素晴らしいおまけがついてます。このコリント第二の手紙は慰めの書と言われていますけれども、この慰めはコリントの教会だけじゃなくて時代を超え場所を超えて私たちに必要な手紙だったんです。必要な教えだったんです。パウロが手紙に書いてくれたから、そう神様が導いてくださったから、今私たちはこの手紙から慰めをいつもいただくことができるんです。これは、素晴らしいことです。クリスチャンは、救われても、そして死にある交わりの中でも痛い経験をします。クリスチャン夫婦が喧嘩しないっていうことがあまり、ないと思います。時にぶつかることがあります。しかしその中でも主が真実のうちに守って、それを乗り越えさせ、さらに良いように、幸いな結びつき、幸いな、成長、幸いな証を立てさせてくださるんです。ですから私たちは困難にめげないで、神様がそれを益としてくださることを信じて歩みましょう。主が共におられるので乗り越えていきます。これは社会生活において、家庭生活において、夫婦生活において、いろんなところで生きて働く神様の恵みです。主は決して私たちを失望させません。それが主の真実です。最後にローマ人の手紙の8章28節をお読みして終わります。ちょっと遅くなって申し訳ありません。ローマ8章28節、新約聖書310ページです。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。天の父様、どうか私たちはあなたの真実のうちに守られていることを覚えさせてください。またまだイエス様を信じておられない方がおられましたら、この真実のうちに飛び込んでいけるように導いてください。イエスの名前によってお祈りします。アーメン。